音の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークやサウンドをお届けしています。こんばんは、遠藤拓也です。今日はゲストをお迎えしております。京都府京都市浄土宗清山禅林寺派瑞泉寺ご住職でありイラストレーターの中川岳さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ついに岳さんにずっと、はい、あのゲストに出てほしかったんですけれども
本当ですか
お願いしちゃいました。
ちゃんと毎回その、最初のあれをおっしゃってるんですね。
ああ言ってます。
うん、すごい。
岳さんいつもこのポッドキャスト聞いてくださってるようで。
聞いてます、
ありがとうございます。はい、はい、
あのジングルがすごい素敵で。
あ、そうですか。
うん、
はい、あれあれ、あのなんというかフリー素材なんですけど、はい、アドビのやつですね。あのそこから選んで、はい、持ってきたんですけれども、気に入っていただいて、はい
はい。
で、あのまあ中川岳さんとのご縁をちょっと遡って思い出してみたんですが、
はい、
あの2021年の4月、もう5年前になるんですが、別のポッドキャストをやっておりまして、お坊さんとカルチャー放談という、はい、ポッドキャストを私はやっていたんですが、はい、それにゲストで登場していただいたのが5年前。
もう5年も経ちますか。は
い、そうですね。でその時にちょっとあの冒頭聞き返してみたんですけど、あのまだお会いしたことがないって言ってたんですよ、実際には。
そうでしたっけ。
はい、その多分あのライターの杉本京子さんのつながりとか、
うん、
あとテンプルモーニングラジオにゲストで出てくださった時に何かやり取りしたとか、
はい、
それぐらいだったと思うんですよね。
うん、そうだったか。
でそのポッドキャストでは、大滝詠一さんや細野晴臣さんの話、まあ、音楽トーク、放談、カルチャー放談ということで、
はい、
しました。
はい、
でその時に一緒に出てくれていたのが青森県五所川原市日蓮宗法栄寺住職の小山田和尚さんだったんですね。
はいはい
はい。で、うん、いつか3人で会いたいなっていうふうに思っていたんですが、先日ね、うん、あの、はい、京都で3人でリアルに会うことができました。
そうそういや、小山田さんも初めてお会いしたんですけど、全然初めてな感じがしないですよね。
ね、なんかだからオンラインでは結構おしゃべりしてて、うんうん、まあ3人ともそういう音楽の趣味とかが合うので、うん、仲良くおしゃべりしてたから、なんか初めて感なかったですよね。
なかったけど、でもやっぱりこういっぱい喋りたいことがね、
はい、
喋りたいとか聞きたいことがいっぱい出てきて、
はい、
全然時間足らなかったですね。
足らなかったですね。また会いたいですね、3人
で。また会いたいですね。
はい、
うん。
で、まあ、その、なぜ京都に行ったかっていうこともありまして、で、それが、まあ、あの、その、お会いした、前日に、岳さんが住職を務める瑞泉寺にて、殺生塚という創作舞台が行われました。はい、で、はい、私はそれを、あの、観劇させていただいたんですが、
はい。
はい、この殺生塚という舞台に関してちょっと、簡単にご説明していただければと思うんですけれども。
この僕のお預かりする瑞泉寺という自習山瑞泉というお寺なんですけど、豊臣秀次公とそのご一族の菩提を弔うお寺なんですね。
はい、
どうしてそういうことになってるかというと、その豊臣秀次公という方が、まあ豊臣秀吉公から2代目関白職を譲られるんですけども、その後、まあいろいろこう、仲違いになってきて、で最後はあの秀次公は切腹させられてしまうんですね。
うん、
で秀次公のみならず、秀次公には34人の側室、美しい、女性の人たちと、 で5人 の, あの子供たちがいたんですけど、その家族みんなですね処刑されてしまうという、歴史上で秀次事件とか呼ばれる事件があるんですけど、そういうのが起こってしまってですね、でそ の, あの処刑された現場が鴨川の三条河原なんですけど、その場所がこの瑞泉寺の今立っている場所であると。でかつて処刑場、かつて処刑が行われた場所の跡地に瑞泉寺は立ってるんですね、
うん、
でその 処刑が、文禄4年というですね、時に行われてしまうんですけど、1595年なんですけど、三条河原で次々とですね、側室の人たちが家族の人たちが、まあ、処刑されていって、
うん、
それが大きな穴が掘られましてですね、そばに、うん、でそこにこう、どんどん投げ入れられていって、で最後その大きな塚がそこに建てられるらしい、建てられたらしいんですけど、その絵図面が、まあ、瑞泉寺に残ってるんですけど、巨大なピラミッドのような形を、
うん、
形状で描かれてまして、一番上には秀次公の、お首が入ったですね、石 の, 首びつというふうな、まあ、ものがですね、バンって置かれていて、それがこうずっとその、三条河原にあったらしいんですね、
うん、
それを、まあ京都 の, こう口さがない町衆たちはですね、
はい、
摂政関白で言うじゃないですか、
はい、
で摂政関白の、塚であると、
うん、
っていうのが、どんどんこう省略されて摂政塚になったというふうにも言われてますし、
うん、
はい、で秀次公はその生前にですね、いろいろこう、秀吉公との仲違いからいろいろこうなんですかね、こう悪い噂を流される人で、
うん、
誹謗中傷がすごいたくさんあって、その中にその摂政をするの、人を殺すのを好んでいるやつだというような、
うん、
流言があってですね、
うん、
でそういうこともあって、いろいろこう書く言葉で摂政塚って呼ばれてたらしいんです。で、まあ、そのタイトルをですね、今回、まあ、あえて使いまして、
はい、
創作舞台の摂政塚というですね、ものを、やってみたということなんですね、
はい、うん、ありがとうございます。今ちょうどね豊臣兄弟もやっていますけれども。
あ、そうですそうです、
はい、
はい、
まあ、さすがにそこまでは描かれないんじゃないかっていう感じですかね。
うん、ねえ、どうなんですか。この間、秀次公は秀吉さんたちの、で豊臣兄弟のお姉ちゃんの、
はい、
お父さんの、息子なんですね。
うん、
で、3回ぐらい前に、
はい、
その秀次公の幼少時の、子役の子がですね、
はい、
出ていて、で、宮部慶順というですね、
あ、はい、
将のもとにこう、
うん、
人質のようにして養子に出されるみたいなくだりがありましたけれども、
うんうん、
あの子が長じて、
そっか、秀
次公となって、秀次
子、うん、
悲劇に見舞われるというですね、
そうですね、
こういう、
うん、
まあ、未来があるんですけど、
うん、
どのように描かれるのか、
はい、
はい、
そう、うん、それそうですよね。だそういう、まあ、悲しい事件があり、
うん、
ね、その痛ましい事件の、まあこう、まあ、その、まあ、極洋というか、まあ、その そういう、まあ、この瑞泉寺というお寺自体が、まあ、その成り立ちとしては、まあ、そういう背景があると。
そうですね、もう本当に豊臣秀次公とご一族を弔うためのお寺として、う
ん、はい、
作られたお寺なので、
うん、
はい、それを、まあ、そんなにですね、大々的にその秀次公ご一党の追善法要っていうのを、
はい、
折々にしてきたわけではないんですね。
うん、
でも毎年まあ法要のようなですね、もう本当にお寺だけでやってるようなですね、はい、法要はやってますし、まあ、左右のお勤めで、ご供養はしてるんですけども、
うん、
何かちゃんとこう、したいなとずっと思っていて、
うんうん、
で今から2年前に、ちょうど430回忌っていう、
はい、
節目というか、まあ、なんかすごく中途半端な節目なんですけど、うん、僕が元気なうちにできるとしたら、うん、430回忌かみたいに思ったので、はい、その時にいろいろ京都国立博物館で時報の展示とかですね、
そうですね、やってましたね、私も行きました、う
ん、時報の展示とかをしてもらったり、うん、430回忌の追善の法要をしたり、
うん、
秀次公に関連する、お話を落語家さんにしてもらったりですね、
あ、
シンポジウムをしたりした中に、
うん、
この摂生塚の舞台をですね、能楽師の安田昇さん率いる、当時昇座っていう劇団があるんですけど、
はい、
今、はい、今回東京雑技団という 名前になったんですけど、うん、その方たちにその摂生塚にまつわるですね、
はい、
物語をこう創作舞台で演じていただいたんですね、
はいはい、
で今回はその、 2回目であるということで、
うん、はい、
僕としては追善法要のつもりで取り組んでですね、
うん、
やってみました。はい、
はい、そうですね。なのでその最初に岳さんご挨拶のように話された時に、まあ、これは法要だと思っていますみたいな風にこうおっしゃってたじゃないですか。
はい、はい、
はい、でまあ僕も実際その見させていただいて、
はい、
あ、これは法要だなっていうの
が思われました。
本当につくづく感じましたね。まあこれどこまでネタバレしていいのかみたいな。
いや、全部していいですよ。
あるんですけど、お名前、お一人お一人ね、その、処刑された、
はい、
側室の方々の、お名前を一人一人読んで、
はい、
で、この、さらに、その、辞世の句が残ってるんですよね。
うん、そうそう。うん、
で、その、なんというか、だから、亡くなられた34名の方の、はい、その、なんていうか、個性っていうか、
うん、
お一人お一人、あ、こういう方だったんだなみたいなのが、
うん、
こう読み上げられて、かつ時世の句もこの安田昇さんの声で、うん、読まれてですね、
うん
うん、でこう本当になんかこう儀式のように、
うん、
進んでいくんですよね。
能、うんうん、の形式を使いながら、まあ、いろいろパフォーマンスも絡めながら、
はい、
割とポップな曲もあったりして、
うん、はい、
まあ、そんなに何ですかね、儀式してないんです
けど、うん、そうですね、何か何ていうんですか、重々しくないっていうかね、何かそう、何、うん、ていうか、本当にその悲劇で悲しいことが起きてるんですけれども、何ていうか、その悲しくなってただ終わりじゃないみたいなことをすごく感じました。うん、
そうなんですよね、うん、そのもう延々34人分の時世の句って、その最後に読んだ歌ですね、うん、それをこう、延々こう読んでいくという、
うん、
で現代語訳もいてながらなので、
う
ん、どういうことを言ってるのかも分かるような形で、
うん、
読んでいくんですけど、それがもう本当に 長いんですよね。最初僕は末席から見てたんですけど、
はい、
結構みんな冒頭の辺から涙を流してらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、でももう最後は涙が枯れるんでっていうか、もうなんかもう流す涙も枯れ果てたみたいな感じでなっていくのと、
はい、
割とその、女性たちが読む時世の句がですね、現代語訳にすると前向きというか、なんで私はこんなに悲しい目に遭うんだろうみたいなのはないんですよ、その先に行った秀津港のところに私もこれから行きますわとか、悔いはないですとか、そういうことが、はい、お歌が多いんですよね。まあそこは後で作られたのかもしれないですけど、それが非常に何ですかね、凛とした
確かに
歌が次々とこう読み上げられて、
はい、
だからなんかそれを聞いてるとこう何すかね、死に対して前向きになるような、運命に対して前向きにこう、なるような感じもちょっと僕はしたりして、みんなそのように思われて変えられたんじゃないかな。だから結構みんなすごくこう、すごくすがすがしいお顔をされて変えられていきましたし、なんか不思議なもんですよね。
それで、あれですよね、その皆さん、その側室の方皆さんがやっぱりすごく仏教を信仰してるなっていうことがなんか伝わってくるんですよ、それなんか阿弥陀様の場合もあれば仏教の場合もあったりして、それぞれに信仰があったんだなっていうことがすごい伝わってきたんですよ、
そうなんです、そうなんです。で、やっぱりその辺、まあ、当時のその、上流階級の女性たちっていうのはそういう信仰とともに生きてたんだなと思いますし、それがなんていうのかね、やっぱり最後の最後にそういうことで、命をこうね終わらせていくっていうのは、それだけでもすごいなと思いますよね。
そうですね。
そう、
また歌がずっと流れてるじゃないですか。
ね、
歌がすごくメロディーが良くって、はい、心に残るというか。はい、
もうずっと頭の中で流れていて。あれから
最初に練習するんですよね、みんなで。
そうそう、生阿弥陀仏の歌なんですけどね、はい、あれがまたなんかね、あれをやっぱり安田昇さんが作曲、
作詞まで
作曲なんですけど、
はい、
そういうとこやっぱすごいですね、
本当すごいですよね、
本当にあれをこうね作っちゃえるっていう、
この、まあ、劇を作るにあたってガックさんはどれぐらいその内容のところを一緒にこの最初の構成から考えてるんですか、安田さんと。
いや、僕はもう丸投げです。
あ、そうですね、
安田さんにもちろんそれ以前に、
はい、
いろいろこうここで会った出来事を話してますし、うちに伝わるその殺されてった女性たちがどういう人たちだったかっていうのも、文章として残ってたりするんですね、お見せしたりして、やってるんですけど、基本どのような構成にされるかっていうのはもうお任せでやりました、はい、
それでなんか法要みたいになっちゃうってすごいですね。
やっぱり安田さんがやっぱりその能はそういう鎮魂の舞台、
そっか、
芸能であるっていうのが、
はい、
前々からおっしゃってますし、でその形式で、新しい舞台を作るっていうことで、ぜひ秀津子ご一党のことをやってほしいなって思ってこちらからお願いはしたんですけども、内容的にはもう任せましたね。
なるほどね。
まさかその最初全側室の、
はい、
時世の句を読まれるとは思ってなくて、
あ、はい、
延々長いじゃないですか、で、うん、で、あの安田さんたちも葛藤があったみたいですけど、
はい、
じゃあチョイスしてやるかっていう、
うん、
思ったこともあるらしいんですけど、それだとやっぱし何かその、うん、じゃあその外された人はどうなんねみたいなのがあって、ここはもう全員の、
う
ん、あの時世の句を読もうということになったところからですね、まあ、本当に何ですかね、延々繰り返されるその、
はい、
儀式的な流れになってたと思うんですけどね。
うん、だからあの音楽用語で言うとこうミニマルっていうか、ミニマルっぽい反復のね、なんかそれもちょっと儀式っぽさっていうか、あのね、こう陶酔感みたいなところにつながってくるのかななんて思いましたけど、
うん、そうかも。だからそういうのも狙って作ってるんだと思いますけどね。
うん
うん、
あのその公演があった後にその、うん、あのキーボードを弾いておられた小野悟さんの、
はい、
あの X での投稿を拝見したんですが、
うん、
はい、あの絶え間なくキーボードを弾き続けるという行為自体が行であり、うん、祈りでもあるような、始まってしまったら汗も拭けない1時間半、うん、ミュージックノンストップっていうふうに書かれていてそれに岳さんがそれはまさにお念仏っていうふうにこうリポストされてたのがすごく良かったなと思って、
うん、いやー、小野さん一番大変だったと思うんですよね。
そうですよね、もう本当にずっと弾きっぱなしで、
うん、朦朧としてくるらしいんですよね。
あ、やっぱりそうですよね。
うん、そう、
うん、
うん、いや、あれが良かったです、
うん、そうですよね。
でそこに僕らもその
お経をね、ね、
はい、副住職と2人で、
はい、
お経をかぶせていくという感じで、こう、僕らもずっとお経を読んで、
そうですよね、
小野さんの曲に負けないようにお経を読んでっていうのが、はい、これはなかなか、なかまた大変で
、はい、そうですよね、
うん、流されちゃうんですよね、その、その照明みたいなですね、
はい、
ちょっとまあ節付きの音響も入ってるんですけど、
うんうん、
なんか気を許すとその小野さんの曲の
メロディーに引っ張られそうになっちゃう、
引っ張られそうになり
そこにね、歌も入ってきたり、
うん、
だからすごいすごい、なんというか音の場としてはなんかいろいろ入り混じる本当にカオスな状態がすごいなって思って、
うん、あれ、その僕らはですね、お経読んでるともう自分のお経の声しかほぼ聞こえないんですよね、
はい、
だからあれ客席で聞いたらどうだったんだろうと思ってなんかお経が大きすぎたんじゃないかなとか思ってたんですけど、
いやいやいや、
そうなかったみたいですよね、
うんうんうん、そうですね、まあ、ちょっとね、座る場所によってもね、バランスが違うとは思うんですけどね、うん、うんうん、いやだからあのそのなんというかカオスな音の場があそこの本堂の中にこう充満していて、
うん、
ただこう瑞泉寺って本当に京都の街中にあるじゃないですか、
そうそう、
だから本当に一歩外に出たらもうたくさんの人たちがこう 歩いているというか、まあ、観光客もそうですし街の人たちが歩いてるような、
うん、
それもなんかこうね、こう想像してみ、想像というか外もこういう人がたくさんいるところで、
うん、
ちょっと一歩入ったところでこんなことが行われているなんてっていうのが、
うん、
というかとんでもないことだなと思いながら聞いてました。
なんか境内は誰でも参拝にしておいたので、はい、まあ、中もちょっとだけ覗き見れるみたいな感じだったんですけど、
はい、
みんな何が行われてるんですかって言って、
そうですよね、
気に来た人がいたらしいです。
いや、そうですよね。
そうで、まあ、そう、こういうなんですかね、本当に今ビルの街になってて、
うん、
当時三条柄だったんですけども、今はちゃんとした町になって、町の中のお寺なんですけど、 で浮かれてそのみんな来る町なんですよね、宮城の端っこだし、
うん、
三条大橋のたもとっていうのは本当にこう、カップルたちがこう等間隔に並ぶので有名だったり、うん、外人さんたちがそこを騒いで帰るみたいな場所なんですけど、うん、実はその430年前にですね、そういう大変な事件があった場所なんだよ、うん、ってことね、言わなきゃなと思って、
はい、
そう
そうですね、本当に境内は割といつも自由に入れるような状態になってますよね、
うん、うん、そうそう、
夜だけ閉じる、
夜は閉じますね、はい、夕方5時から、うん、閉じますね、もう酔っ払いが入ってくるとどうしよう
も、はい、そうですよね、
うん、閉じちゃうんですけど、
うん
うん、
でこう中に東屋みたいなところでこう展示もあるじゃないですか、
はいはい、
境内に入っていくと、うん、まあ、そういう秀次公のことをいろいろ知れるこう、ね、資料とかが展示されている部分もあるので、はい、
うん
うん、なんか本当にこうフラッと立ち寄って見ていただきたいななんていうふうに思うんですが、
そうなんですよね、うん、あれは、うちの先代がですね、
はい、
そういう資料を展示しだしたんですけど、
うん、
まずやっぱりその、この400何十年を通してですね、やっぱり静かにお守りしてきた場所なんですよね、
はい、
っていうのが、まあ、豊臣家の、
うん、
一員の墓でもありますし、だから徳川家を通じてあまり大きな声でも言えなかったこと
ら
しく、まあ、それでも豊臣に反逆した形ので亡くなってるので、
うん、
豊臣関係 の、 場所はほとんど徳川家に壊されてる中でうちは残って、
なるほど、
でずっと来てるんですよ。でも、はい、その分静かにこう関係者だけでお守りしてきた感じがあって、
はい、
それが僕が子供の頃なんかはもう京都のお寺よくあるんですけど、その、ほぼ檀家さんだけが入れるようなです、ね、柵がいるのもしてあって、
はい、
で観光の人がこう気軽に覗くみたいなことはなかったので、そうすると本当どんどんどんどんこう忘れ去られていってしまってですね、で京都に住んでる長く住んでる人たちも知らない人が多いみたいなことになってきて、でこれではいけないっていうんで、うちの先代の、まあ、父親がですね、
はい、
誰でもお参りしてもらえるように門を開放し、
うん、
休憩室を整えて資料を展示してやり出して、まあ、40年ぐらいなのかな、
うん、はい、
35年ぐらいかな、
うん、
なんですね。で、まあ、ちょっとずつ、まあ、ちょっとずつっていうか、そうですね、だんだん知りしてくれてる人も増えてきてると思うし、
うん、
今外国の人とかもいっぱい来るんですけど、
はい、
もうわけ分からずにこう日本のお庭だなと思って入ってきたら、そういうことが、うん、まあ、ちょっと英語で書かれてたりもするので、うん、みんな驚いてこうお参りして帰るみたいな感じになってますけれども、
うんうん、はい、
そういう場所なんですよね、
うん、
そう、まあ、だから先代が偉かったですね、やっぱりそういう開こうとしたね、うん、そうですね、で僕はそれに乗っかって、うん、さらに開いて見てる感じなんですけど、
そうですね、すごくだから文化発信に注力されているところがね、うん、そのなんというかやっぱり岳さんのフィルターを通してそのね悲しい事件出来事をこう知ることができるっていう、うんうん、なんか そのきっかけ作りをそこいろいろな方法で、うん、なさってるななんて思います。
やっぱりなんか例えばその現代の人に知ってほしいっていうか、
うん、
歴史好きとかじゃなくても、
はい、
なんていうんですか、その本当にこう 豊臣秀吉さんという一代の英雄の人が、
うん、
まあ、あの今豊臣兄弟でやってて、これから天下を取られるんですけど、
はいはい、
でいい争い事のないこの天下太平な日本をいっぺん作るんですけど、
はい、
そういう人が最後はそうなんですかね、独裁者になっていって、うん、でものすごくこうあの理不尽なことをして終わっていくっていう。
そうですよね、朝鮮出兵とかもありますね。
朝鮮出兵とかね、うん、利休をこう説得させちゃうと か、
うん、
かそんなことしたらなんか自分の人気を落とすだけじゃないって思うんですけど、
うんうん、
でもやっぱりもうその周りにイエスマンばっかりになっちゃうのか、
うん、
あの老齢がそうさせるのか分かんないですけど、うん、なんかそうなってしまったんですよね。でこれってやっぱし今世界を見渡すと、アメリカもそうだし、イスラエルもそうだし、ロシアもそうだし、うんね、中国もなんだか怪しいしみたいな、
うん、
あのそういうで、それを率いているトップの人たちってやっぱしなんていうのかな、こう暴走し始めてるような気がするんですね、
うんうん、
でそういう世界に今生きてる中でやっぱりこの事件っていうのはもっとこう語られなきゃいけないなと思いますし、
うん、
たくさんの人に知ってもらって、人間のその何ですかね、業の深さっていうんですかね、
はいはい、
うん、やっぱりこう止められなくなっちゃうんだよっていう、
うん
うん、そういうことをこうやっぱり発信していかなきゃいけない場所なのかなと思ってやってますね、
はい、
うん、
そうですね。いや、
そうだからひょっとしたら、うん、プーチンだってね、
うん、
ネタニヤフだってなんか若い頃はこう西雲の志だったかもしれない、
う
ん、
そうですよね、
ヨルトミ兄弟見ただ、
うん、今のねキラキラした
そうそう、だからなんかね、うん、そう思う、
そうですよね、ヨルト
ミってちょっとこう、
うん、
よっぽどこうあの気を引き締めてかからないと、
うん、
成功したら成功したでそうなってしまう恐ろしさがね、
はい、
あるかもしれないなと思いますね、
うんうん、ありがとうございますはい、
はい、
このね、このゲスト回は全2回にわたってお送りするということで、はいはい、前半は、はい、ここまでということで、はい、はい、ありがとうございます。後半は、ガクさんのね、また別な一面についてちょっとお話をしていきたいと思っておりますので、お楽しみにしていただければと思います。はい、では、ありがとうございました。
ありがとうございました。